孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ10分ゆうぞうの週末増刊号別冊10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここでゆうぞうさんをゲストの迎えしてお届けします。ここでさん、よろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。Amazon プライムの会員になったのでですね、はがないさんにお勧めいただいた前科門と星の子を見ているここでゆうぞうです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと後でその話を通じて、はいはい。この、ポッドキャスト10分ユーザーは、毎週月曜日と木曜日に、定期配信をしてまして、週ごとに私と小戸さんが担当してテーマを決めてお話をするというスタイルでお届けをしております。で、来週が私が担当で、テーマは、現在公開中かな？終わって、ひょっとしたら終わってるかもしれませんけど、ドキュメンタリー映画、教育と愛国という映画を見てきましたので、それについてお話をしたいというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、前科者と星の子を見ている、見られた。
あ、前科者はちょっと全部見ました。
はい、うん。
ええ。あの、星の子はちょっとまだ途中でございます。
前科者、ドラマの方は見ました？
僕見たら、ドラマって どこでやってたの？
ワウワウ。ワウワウで、それもアマプラで配信してたんですけども。
あ、そうなんですか。
今もうしてない
のかな。アマプラに入ったのはつい最近で、
うん、
まあ、それもちょっとね、なんかね、翌日着で届かないと困るようなものがあったんで、入ったんですか。でもしかしたら、あの、1ヶ月は無料なので、なんか、ある日の絶望は解約するんじゃないかなって気が。しないで、それまでの間ちょっと見るかなっていう感じですけどね、いろいろ。まあ一応ね、ネットフリックスも入ってるもんですから。
はい、
そう。まあでもまあ、アマゾンプライムも、まあだから、アマゾンですごい買い物する人はいいんだろうなと思いましたね。
ああ、そうですね。まあ、あの、プライム会員だと、あと、音楽とかね。
あ、そうなんだ。
アマゾンミュージックも、あの、無料で入れる、結構聞ける。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ聞いてみよう。はい。
で、ポッドキャストも聞けます。あと、アマゾンでしか配信してないポッドキャストとかもありますんで。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ聞いてみよう。わかりました。
はい。逆に、あの、私は、あの、私はってか、まあ、ネットフリックス、はい、アマプラでネットフリックス入ってて、あと、ユーネクストも入っているんで。
すごいね、なんか。
ネットフリックスがあって結局ね、ずっとほとんど見てない状況だったんで。
あ、そうだった。
逆に私解約をしまして。
ああ。
もうあと数日っていうか、明日ぐらいにはもうその期限が来るんで、何を見ようかというような。それまで見てる。
ネットフリックスで最近見たのはね、井筒監督の、
はい。
ハンバボンじゃないや。
ブライ。
あ、ブライね。ブライ。ブライを見たんですよ。
はい、
古老の血やね、ヤクザクと家族を見ておられる、はがないさんに私おすすめだなと思ってて、
はい、
意外とね、淡々とね、した映画なんだけど、意外とね、目が離せないっていうかね、見れてしまうんですよ。僕ね、この前から言ったように、こう、あの、このまま行くと登場人物がトラブルに巻き込まれるな、みたいなことがさ、感じられる映画っていうのはさ、あの、特にもう、こう、ああいうネット見てたりすると一旦止めちゃったりするんですよね。
ああ
。という点で言うとさ、もうこのね、ヤクザ映画なんてさ、
はい、
ね、トラブルに巻き込まれるための映画みたいな。言ってみれば、
はい、
ねえ、トラブル巻き込まれるというか、トラブルをさ、虎視眈々とね、巻き込んでやろうっていう人が一方でいてさ、ねえ、そういう映画なんでね、どちらかというとね、もう、俺最後まで見れ、あの、なんか何回止めてみるんだろうと思ってたんですが、意外と止めずにね、
うん、
見ることができてですね、
うん、
あのね、あの、確かに暴力シーンとかあるんですけど、
うんうんうん、
あの、意外とね、なんて、ちょっとユーモラスな感じな部分があってね、結構ずっと止めずにね、あの、見れちゃうんですよ。
はい、
見れちゃったんですよね。 逆にね、やっぱりなかなかね、あの前科もなんかちょっと辛かったですね。
ああ、多分そうでしょうね、はい。
ああ、辛かった。
ないけれども。
星の子ですら辛いですよ。
ああ、あれも結構きついというか。
ね、なんか今後、あ、この子また、こうなんかいろいろ、なんか困ったことになっちゃうのかな、みたいなさ、ねえ。お父さんとお母さんがあんなことに熱心になってみず、ねえ。普通に客観的に考えたらちょっとそれおかしいんじゃないとみんな思ってもおかしくないようだね。
うん、
それだ、ね、あんまり、それはっていうのがあってね、ちょっとね、なかなかね、一旦止めてみてたりするんで、なかなかね、ねえ、まあ映画館だったらさ、まあ仕方ないから見ちゃうんですけど、なんかそこら辺がね、やっぱりあるんですけど、まあ、意外とね、井筒監督なんて意外とユーモラスな感じ。
まあでも、井筒監督だからそうじゃないですかね。
うん、ハッチキとかなんかもやっぱどっかにユーモラスなとこってありますよね。
なんか、抜けた演出っていうか、なんていうか。
そうそうそうそう。うん、そう。めちゃくちゃ完全懲悪なとこはないもんね。
ああ。
描く人間像って。どっちが正しいとかさ。
うん。
あんまりないじゃん。
井筒監督で、ほとんど、話題になってなかったよ。もう30年ぐらい前の映画なんですけども、宇宙の法則っていう映画が。
あ、聞いたことある。うん。
で、それが、私の地元の一宮を舞台にした。
はいはいはいはいはい。
映画で、主演が古谷雅人が主演で、
うん、
で、まあ、ちょっとバブル期の頃で、その、服のデザイナーかなんかで成功してる、うん、まあ、若手で成功してるんだけども、実家の一宮のその繊維工場が、うん、親父が倒れたかなんかで、
うん、
一年目に帰ってきて、みたいな
話
で、すごい、やっぱり地元っていうこともあって、良くて、
うん、
当時は、なんか、えらい、どっかの小さな映画館に、見に行った記憶もありますけど、
うん、
ただ、やっぱりそんな映画なんで、サブスクとかでは、なかなか配信されないんで、
ああ。
一応、レーザーディスクも買った記憶があります。
ああ。
はい。
あれ、使ってる、ゲロッパも井筒監督でしたっけ？
あ、そうです、そうです。はい。
ね、あと、こうやって怖く疑ってんじゃないけど、のど自慢もこうい
う感じで。ああ、そうですよね。はいはいはい。
ねえ。あとなんか、なんて言うんだろうな。どっかユーモラスなとこがありますよね。
はい、はい。
見てると、なんかこう、いや、パッチキなんか見ててもさ、なんか、まあ確かにね、朝鮮高校の学生を襲う日本人の学生も、ねえ、ちょっと愚かしいとこがあってユーモラスですよね。ね、A, B, C, D, ホルモンの中で、A はアメリカとかで、なんか、最後いないような状況とかさ。ねえ、で、まあ、朝鮮学校の子もね、まあ、どっか抜けてたりするようなとこもあってね。シリアスなだけじゃない部分もあって、なんかね、僕は結構なんか、だからね、なんだっけ、ぜひデッドレックス大会するそうなんで、はい、そのあたり見られたらよろしいかと思いますけど、なんだろう、何、井筒版ゴッドファーザーみたいな言い方もされてるみたいなんですけど、
ああ、なるほどね。
じゃなくて、こいつね、見たね、なんかマフィアの映画でね、なんだったかな、なんかになんか雰囲気が似てたなと淡々と描いてる、ね。
雰囲気が似てたな。
雰囲気というか、暴力を淡々と描いたりね、
はい、
なんかちょっと、面白おかしく描いてるところがね、なかなかね、広いもんでしたよ。
敵のヤクザに、牛か馬の首を送る。
あ、
なんかそう
ですね。牛の首を送るのは、ゴッドファーザーって
感じですね。はい、
うん、で、それ見てて、おい、あれいいじゃないか、みたいなこと言ってましたよね。
なんか、あの映画とかすごいなんか、とてもこんな低予算で作ったとは思えないっていう評価をされてたこともあったんで。
あ、どの映画が？
ブライって。
あ、ブライが？低予算か。
ね、だからずっと、年代記的に戦後の、まあ、裏
か言
うんだけども、描いていつつも、そんなにっていうか、見ている、ほど予算はかかってないらしいです。つうか、そもそも金がなかったっていうことを監督を、
そうなんだ。
公開に行ってて。
時代がね、変わっていくけど、 あ、そうだ、ね、それなりにあれなんだ、あんまり時間、お金かけずにできたんだね。
そう、そうらしいです。
ああ、ええー。いや、結構ね、拾い物面白い映画でした。ええー。
そうですよ。私も本当、公開時見たかったけども、気がついた時には終わってたんで、今回、ネットフリックスで、しかも、ね、解約期限ギリギリにしててよかったです。
いやいや、これ私のおすすめではありますよ。はい。
わかりました。また見たらお話をしたいというふう
に。そうですね。見たら後で話しましょう。はい。
はい。では、なんか、すごい、井筒監督特集みたいな感じになりましたけど。はい。じゃあ来週私が、今度はドキュメンタリー映画の、教育と愛国についてお話をしますので、
はい、
どうぞください。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
はがない、りんたろーの、孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。